第200回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい社会人6年目27歳の自称ポジキャリ女子の私が等身大の日々を配信する番組です。ということで、なんと200回目おめでとうございます。イエーイ。いや、本当はね、もうちょっと早く達成できる予定だったんですが、ちょっとね、今年はスローペースでの更新となっておりまして、恐れ入りますという感じで、前回、の番組を聞いてくださった皆さん、先週の土曜日ですね、5月28日に、無事に、結婚式と披露宴を結ぶことができまして、そこから1週間経った現在でございます。いや、本当にね、あの後、結構眠れなくて、まあ実際その緊張したというわけではないんですけど、まあしてたのかな、ちょっとなんか遠足前のドキドキみたいな、楽しみの方がちょっと大きかったんですけど、さ、それで私の夫はですね、なんかすごい私より全然緊張してて、もう前日の夜ぐらいから次の日の模擬式始まるまでね、全然口を聞いてくれなくて、まあ、なぜかというと、そのオープニングというかね、最初の冒頭の挨拶と最後の挨拶をもうずっと考えてたみたいで、まあ大体そのテンプレート的なやつあるじゃん、だからそれでいいよって、シンプルでいいよって言ったんですけど、まあ、結論に彼はね、すごいいい、特に最後ね、大体それ新郎の最後の挨拶って、まあ、本当1分弱ぐらいで今日はありがとうございましたみたいな、でこれからもよろしくお願いしますみたいなこと言うと思うんだけど、彼はね、ちゃんとご両親のとか、おじいちゃんおばあちゃんへの、なんかこう、エピソードみたいなところで、しっかり笑いを取り、なんかすごい、結構長かったんだよね。あれ、4分、5分弱ぐらい、結局喋ってたんじゃないかなっていうね。まあ本当に彼らしいスピーチで、結構それもね、後から好評だったんですけど、皆さんに。そう、っていう感じの、回でした。で、まあ私たちというか、まあそうね、2人で話し合ったのもそうだし、まあいろんな結婚式にこう今までバイト含めて出席してきた中でも、とにかくこうカチッとした感じの式は私たちらしくないよねというところで、会場も行ってしまうと、キンプトン新宿東京っていうちょっと新しめのホテルなんですけど、インターコンチネンタルホテル系列のちょっとラグジュアリー版みたいな、ホテルがですね、東京新宿駅にありまして、ちょっと駅から15分ぐらい歩くので若干遠いんだけど、そう、海外風っていうところと、まあまだ新しいホテルなので、人と被らないだろうっていうちょっとそのユニークさみたいなところに惹かれて、私たちはそこに決めたんだけど、そうなので、テーマはもう海外のホームパーティーみたいな感じにしようっていうのと、あと、まあ結構私の友達とか、まあ彼も外国語学部出身なので、割とこう海外好きな友達が多い中で、まあまだね、いろいろコロナで、まあ結構もう行ってる友達いるんですけど、海外まだ行けないから、なんかこう小旅行に来たみたいな気分で、ぜひ非日常を楽しんでもらえるようなパーティーにしたいという思いからですね、招待状をパスポートみたいな感じにのあしらったデザインにして、で当日の席次表とか、なんだっけ、席札とかはちょっと荷物バッジの荷物につけるタグみたいな感じにしたりとか、あと席次表は世界地図で、なんか可愛くね、こう飛行機がピョってついてるみたいな感じのデザインにしてですね、まあとにかくそういうこうちょっと海外旅行チックなコンセプトにしたんですよね。そうで、結構余興もですね、私の新卒時代の同期に頼んで、みんなからちょっとこう事前にムービーを集めてもらって、私の友達には新郎なんで夫にお願いしたいことで、夫の友達には私にお願いしたいことみたいな感じで、お互いの友達からこうメッセージをもらうみたいなところで動画を作ってもらったりとか、もうそれね、マジでね、編集がうまくて、もう本当にオープニングムービーとかプロフィールムービーとかは業者に頼んだんですけど、もう業者よりうまいんじゃないかっていうぐらい高クオリティなものを仕上げてもらって本当に感謝ですっていうところと、あとは彼の同期ってもイコール私の同期なんですけど、で、まあ、ちょっと宴会芸でですね、隣のトトロを毎回カラオケで歌う子がいて、で、私は、彼が撮った動画とかでは見たことあったんだけど、まあ、その毎回その合いの手というか替え歌みたいなのがすごい面白くて、でそれをやってもらうっていうのをやりましたで、まあ、いきなりそんなトトロを歌い出してもあれなので、ゲストインタビューみたいな感じで、まあ、それぞれお互いの友達2人ずつに私たちとの思い出みたいなのを語ってもらい、最後にそれでは2人に あの歌を捧げますとか言って、オフィシャルヒゲダンディズムの155万キロのアルバムって言ってトトロが流れるっていうね感じで、あの結構あれもフルだと4分ぐらい2番まであるんだけど、もうね会場全体をですね、あの私たちの名前のコールで盛り上げてくれて、めちゃくちゃ面白いかったです。そしたら今日妹から LINE が来てさ、あの妹も今日友達の結婚式に出てたみたいなんだけど、改めてあの先週のってあの私たちのね結婚式って本当にアットホームだったんだねっていう感想をもらって、確かにねあのっていう感じで、まあでも狙い通りみんなすごい楽しかったって言ってくれるねあのコメントをいただきましたので、本当に良かったなと思っております。でなんかそうですね、だからすごい良かったんだけど、ちょっと私一つ心残りというかあのやなのはね、あの両親への手紙を、まあ、読んだんですよ。で読んだんですけど、私結構言ったっけ、前回ね時間かかるかなって思ったから2週間前ぐらいから原稿というかスマホで最初こう何言おうかなみたいな整理して、それを手紙書いたのね。でも書いてる時点でちょっと泣いちゃって、リアルに。でこれいや当日絶対読めないなと思って、しかも何分ぐらいになるか一応ちょっと測っとこうって思って、あのタイムキープのためにもねこうストップウォッチを用意しながら読んでたんですよ。でそしたら、まあ、ちょっと長いかなと思って途中削ったりして、まあね、結局ね5回ぐらいね事前に自分で書いた手紙を朗読して練習してから本番を迎えに行ったんですね。なんかそしたらね逆にちょっとあのもう感動が当時薄れてはないんだけど、なんかこう普通に読めちゃって、全然涙をね一滴も流さず私は挙式と披露宴を終えるという感じで、まあ、それはそれでねずっと笑顔だったんでよかったんですけど、ちょっとねあそこで私がもうちょっとうるっというこう泣けたら、すごいより感動と笑いのあの意識になったなって思ってちょっとねあれでしたね。でもやっぱ両親目の前にして、あの今まで育ってくれてありがとう的なねこうメッセージを読むので、まあ普段パパとママって呼んでるんですけど、パパとママのこうなんか二人ともでもねそんな手が、うん、我慢しだと思うんですけど、別になんか号泣とか泣いたりとかはしてないので、はい、ママにもう終わった後泣いたって言ったら、うん泣きそうだったけど我慢してたって言ってて、もうだからなんかアビーのね家はねそんな感じで、あのまあ笑顔あふれる式になってよかったんじゃないかなと思っております。いやーでもねなんかあの正直そのキンプトンはそのプランナーさんと司会の方が今回同じ人がやってくれたのですごい安心で、まあ、事前の2人の慣れ初めとか打ち合わせとかの背景を全部分かって当日司会をしてくれたので、なんかそれもすごく良かったなと思ったし、会場自体がねあのすごい明るかったんですよ。ビルというかホテルの最上階がチャペルになってて、まず本当に運よくねお天気も快晴だったので自然光が降り注いで、とにかくチャペルはめっちゃ綺麗だったし、その後のあの披露宴会場もあの今回100名弱ちょっとキャンセルとかいろいろ出て、最後97とかだったと思うんですけど、割とまあそうですね、友達も、まあ、厳選してって言って方あれなんですけど、本当もっともっと呼びたかったけどっていう中で、日々ねよく頻度高く会ってる友達とか職場のね上司の人にも来てもらえたので本当に良かったですね。もうちょっと呼べたら全然もうちょっと呼びたかったというか、まあ、20回やっても良かったんですけど、まあ、結構やっぱりドレス1日中着せたら本当最後疲れちゃって、靴とかはもうレンタルしたから結構ちゃんとしっかりしたヒールを履けたのすごい良かったんだけど、やっぱこうギュッてこう締め付けられてるので結構もう腰というか上半身が本当にきつかったです。でもね本当に友達からも痩せたねってめっちゃ言ってもらえて良かった、良かったし、やっぱこう日々私たちがこんなに皆様から愛してもらえてるなっていうのをすごい感じられた瞬間だったので、もう本当あっという間でしたね。もうあっという間にお昼のステーム半分終わったのみたいな感じで本当にびっくりでした。でもねやっぱりやってよかったし、なんかともう前回も言った通り直前めちゃくちゃ忙しくてですね、なんか仕事も重要なアップが入ったりとか、彼も本当直前まで3日間ぐらい家にいなくて出張で、で直前にね 私28日式だったんですけど、25日にさっき言ったその紐とかで結ばなきゃいけない席次表が家に届いて、でなんかこう見本見てる限りね、全部その紐とかもだし紙のセットとかもしてる状態で届くと思ったんですよ。まあでもまあ冷静に考えたらそんなわけはなくて、全部こうなんていうの、紙ごと2枚重ねの席次表だったんだけど、それも全部100枚分100人分折って、でなんかその穴開けて紐結んでみたいな作業をもう夜中の3時とかまで一人で内職してて、でもね最初から分かってたら妹とか弟とかに頼んで一緒にやったんですけど、そんなこともできず本当は内職状態で、初めてなんか人をその時だけ雇いたいなってめっちゃ思いましたね。はい、であとはねみんなに一人ずつお手紙も書いたので、まあ、もっと早くやっとけよって話なんだけど、なんかこうね結構じゃあ発注しようってなった時にキャンセルの連絡とかをもらってたから、まあ結論的結果的にはスケジュール表に記載されてる人は全員来てくれたのでね、まあギリギリまで待ってよかったなとは思ってるんですけど、花嫁の皆さんぜひ準備はね計画的に早めにやることをお勧めしたいと思います。で、あとで今回私がちょっとなんかこだわったポイントっていうか、プランナーさんに、まあ、聞かれてどうしますかって、で2つ変更してもらったことがあって、1つは式の最初の挨拶ですね。普通というか、まあ、これも結構ケースバイケースだし、最近は新郎新婦両方言う人も多いと思うんだけど、なんかこう会の始めに新郎だけ挨拶しますか、新婦さんもいますかって言われて、いやでも絶対私も今日はありがとうございましたって自分のね参列してくれた人にも言いたいからまず言いますって言って、まあ、そこはチャンスを平等にしてもらったのと、あとファーストバイトですね、ケーキ切ってあーんってやるやつあるじゃないですか。でなんかあれってで、なんかよく聞く文言としては、私女性からその新婦から新郎に食べさせるのはなんか一生美味しい料理を作りますみたいな意味 で新郎から新婦に食べさせるのは食べ物には困らせませんみたいな、一生養いますみたいな意味があるらしいんですよ。でもなんかそれ聞いてると、まあ、聞くのは常にですけど、自分がやるとなった時に、いや私そんなに料理めっちゃ上手なわけでもないし、なんか旦那さんというかね夫に養ってもらって生きるみたいな気もないしと思って、ちょっとそれ嫌だなって思って、なんか他にないんですかって言ったら、上手にケーキを食べさせられた方が家庭の実権を握るっていう言い方もありますって言われて、まあ実験を握るって言い方するとあんま好きじゃないけど、まあ強いて言うならそっちの方がいいかと思ってそっちに変えてもらいました。はい、なんでまあねファーストバイトはすごい微笑ましいながらちょっとなんか茶番っぽい感じもあるんですけど一応ね形式にね乗っ取ってそれもやってみたという感じでございます。そうだから結構この金プともそんなことなかったけど、やっぱ会場行くとなんかすごいなんていうんですかね、新郎みたいな、お金出すの新郎でしょみたいな感じで、すごいそこでねなんか男女平等というかね、結婚式自体が結構もう古い形式の方をそのまま実施してる感があるんだけど、まあ今回私がほぼ決めてたので旦那さんは大丈夫ですかとか言って、無言ですけど大丈夫ですかとか聞かれながら、まあ、彼はねなんかアビーの好きなようにやりなって言っていろいろ任せてくれたので、まあ、自分で全部決めたんですけど、そうだからそういうなんていうんですかね、もう男性にしか名刺を渡さないとかも全然会場によってはあったし、なんだかなと思いながら、そういう世界というかビジネスのあれなのかなと思いながらね、はい、まあでも結論みんな参加してくれた人も楽しんでくれたし、私もすごい一生忘れられない思い出になったなと思いましたね。キンプトン新宿東京はカフェとかレストランとかもあるので、ぜひ気になった方はちょっとググってみてください。インスタとかでも結構ね映えな写真が出てくると思うんですけど、なんかお料理も結構アーティスティックな感じで心配だったんですけど美味しかったよって言ってもらえたので、まあ良かったんじゃないかなと思っております。ということで今日はちょっともう自分の記録のためもありながらね、結婚式どうだったのという話を、まあ、ちょっと記憶がね飛ばないうちにと思って収録をしました。では200回達成かっていうね、いややばいよね、あっという間すぎるというか、もう200回もやってるんだってね、まあ、続けてこれたことがまず嬉しいし、まあ、でも私基本的に本当に三日坊主なので、まあ、 この社会人になってからずっとやってることって本当にこのポッドキャストラジオぐらいなんですよね。だからね、普段聞いてくださってるリスナーの皆さんとか、お便りをくれる猫ポジラの皆さんに日々感謝でございます。引き続きお便りも募集しておりますので、何かトークテーマや、質問などなどリクエストあればお送りいただければ嬉しいです。ちょっとまたね、コラボシリーズも更新していきたいなとは思っておりますので、少々お待ちいただければと思います。ということで、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方、アリーでした。バイバーイ。